6月30日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
参議院選挙が公示されまして、政治的公平性に配慮して政治家の方の特定政党に属する方の出演は、まあ、ご遠慮をいただくということで、この番組は政治的公平性に極めて重きを置いてお伝えしておりますの で、 その代わりに玉木宏さんにお越しいただきました。
はい、玉木宏です。夏は冷やしで
いきなり来たかっていうね。いやー、やっぱさすが玉木さん、すぐさっと来てくださいますね。
はい、極主夫道、後悔しますよ。
この会社の役員の方は
何ですか。
この会社の役員の人
役員の人
役員の人は降臨してこない、ま、それはできるけれど、できるけれどもやると出世に響く。
うちおけまずいよ。さあ、うちおけだからさあ、まずいですよ。うちわ受けをね、やっぱりリスナーの皆さんなかなか分かんないから、
まあ、でもそれも繰り返せばね、なんかこう
今日ね、昨日おとといに引き続きまして、
はい、
有楽町日本放送に来るに際して、
うん、
有楽町銀座界隈のマスクしてる人比率調査というのを継続して行っておりましたところ、今日は男性の非マスク比率が一気に高まりましてですね、私の大体ざっとした計算でいうと3割もう男性はマスクしてないですね。で、女性は今日6名昨日の1名に比べて一気に増えました。ただ6名のうちの2人は外国人、そのうちの6名のうちの1人は明らかに西欧系の顔立ちだったんで、まあ、西洋系の顔立ちでも最近は生まれてからずっと日本で日本国籍っていう人もいらっしゃいますから、それで外国人だと判断するのは偏見ではなかろうかという議論はありますが、でもまあその6人のうちの1人は明らかに西洋風の顔立ちの女性だったんで、まあ私は外国人というふうにカウントいたしました。で、実はもう1人ですね、もうかなりすっぴんに近い感じで、いらっしゃった方がいて、その方は日本人の顔立ちだったんで、日本の皆さんのカウント数に入れようと思って近くまで行ったらですね、隣の人と喋ってる言葉が、言語が日本語では明らかに違う、明らかではない、明らかに日本語ではないということが判明しましたんで、この人は外国人というふうに判定して、残りの4人は喋ってるのを聞いたわけではありませんから、まあ基本的にアジア人系の顔立ちの方だったんで日本人かなと勝手に判断しただけで、もしかすると一部違う方も混じってるかもしれませんが、6人の女性がマスクを外して、そのうちの2名が外国人で、男性は非マスク比率が3割ぐらいなんですが、それで言うと本当に外国人かどうかは分からないですけど、聞いてみないと国籍確かめたわけじゃありませんが、だけどまあ顔立ちから判断して、まあおそらく外国人だろうなっていう方は、外国人の皆さんのマスク着用率はほぼほぼ 0% に近いですね。マスク非着用率が 100% に近いです。たぶんやっぱりこの辺りの日本人と外国人の対応って随分違うよなっていうのが、銀座有楽町界隈でも分かるわけでありますが、話は変わりますけれども、
はい、
実は今週ですね、もうすでに昨日おとといの段階で分かっていたんでありますが、
どうしました？
ちょっと私にとっていいことがありましてですね、でとても今週幸せな気持ちだったんですが、この幸せな気持ちについてあまり言及するのもな、世間が暑くてね、熱中症で人が倒れてるっていう時にですよ、あまり一人だけ浮かれてるわけにはいかないなと、実はね、半年どころかね、数年来の懸案が一つ解決しそうなんですよ。
どうしました、何ですか、数年も悩まされたんですか。
数年も悩まされたんです。ことの発端は、まあ、私が東京に住み始めた時に遡るわけでございますよ。東京に住み始めた時に選んだお家があるんですね、まあ、一室ですよ、一室、一戸建ての建物に住んでるわけではありませんので、私の住んでる一室なんですが、そこに住むに際して間に入ってる不動産屋からいろいろこの告知事項というのがあったんです。その告知事項の中で、 あの、この目の前の空き地ね、今空いてますけどね、ここあの、ビル立ちますから、あの、ここの窓から物何も見えなくなりますよって言われて、それでも、それを承知の上で、そこに住み始めたんですよ。
はい。
おいで、まあ、最初、1年ちょっとぐらい、1年2年ぐらい、1年半ぐらいかな、何も建てなかった、さら地のまんまだったんで、これいつになったら工事が始まるんだろうと思っていたら、1年ほど前に工事が始まって、それから、あの今工事早いですね、ものすごい勢いでニョキニョキビルが建っていってですね、あまずい、このまま行くと、知ってはいたけれども、このまま行くとお空が全く俺の部屋から見えなくなると、というのがあったんですよ。どんどん建ってんで、あどんどんこうお空が見えなくなって、あれも見えなくなった、これも見えなくなった、お空が全部見えなくなると思っていたんでありますが、どうやら今週、そこを打ったと言うべきか、天を打ったと言うべきか、
はい、
高さが止まったんです。
止まった、
止まりました。あ、ここで終わりかと思って、
打ち止め、
打ち止め、あで空をこう窓から見上げたら、はい、お空が半分ぐらい残ってるんです。
お、
だ完全に最悪のケースにおいては、あのお空が全然見えなくなるということを覚悟していたんでありますが、
はい、
どうも建設がここで終わった、足場の組み方の状況から見て、ここでもう終わりだなと今週判断できるところで、一番上の細工みたいなものが始まってですね、あこれ間違いなくこれで終わりだわと思ったんで、この数年来私がここに住み続けていたら、いずれ空がなくなるなと思っていたら、どうも空が半分残ったと。さらに
情
報なんですね。
ちょっと待った。
どうやらそのビルの一番上にですね、
はい、
ヘリポートが建設されているようなんですね。
ほう。
そうすると、うん、いよいよ私がヘリコ通勤ができるようになると。
もう冗談じゃなくなりますね、これはね。
本当。
今まで、いやー、ヘリコ通勤したいんだけど、止めるとこがないからって言ってたんですが、この言い訳が聞かなくなって、ね、
目の前にあるやないかい。
目の前にそう、ヘリポートあるじゃん、みたいな話で。いや、ヘリポートはあるけれども、ちょっと置いとくのにお金がかかりすぎて、ケチくさいこと言うな、みたいな。
やりましたね。
さあこの状況について、はい、玉木さんにご意見を伺ってみましょう。
夏は冷やしで
他のことは言えんのか
リニューアルしてくださいよ、
他のコメントはないのか。い
やここはやっぱりいきなりね、自信のない変化球を投げるよりも自分の得意球投げとこっていうことね。
なるほど、
守りの姿勢で。
なるほどなるほど、ということでね、阪神タイガースは、昨今の状況どうなってますか。
いやいやいやいやいや、もうね、広島相手には勝てないし、この間中日相手に3連勝したと思ったら、昨日おとといは横浜相手に連敗というね。
広島はね、私のイメージで言うとね、はい、小葉監督から止まってるんですよ。
随分昔で止まってますね、それ。
はい、私の広
島初優勝の時じゃないですか。
はい、私にとっての広島は小葉監督なんですね。
なるほど。
それまではやっぱり、あの弱小球団といえばですね、まあ、阪神も大概弱かったけども、でもやっぱり本当の弱小球団で言うと、はい、賃金水準も含めてですよ。阪神は給料は高いけど弱いんですよ。広島は、まあ、あの給料じゃしょうがねえよなっていう。
昔は。
で、昔は球場もボロボロだったですからね。だからまあ、あの状況の中で広島が弱いのはしょうがないなっていう状況下において、あの、小葉さんが出てきてて、小葉さんご本人は別に現役選手時代に、そんなあの、ね、カクカクたる戦果があるわけでもなし、ね、まあでも指導者としてはなんかとっても穏やかな感じの人なのに、あれだよ。
あれだよ。
優勝だよ。
いやー、そうですよね。衣笠さんがいて、山本浩二さんがいて。
だからね、それ以来私は広島カープというとね、はい、小葉さんで止まっちゃってるわけですよ。それ以降、私の情報は更新されてないんですね。はい、
あの赤ヘル打線のね。
もう小葉さんは監督を辞めになって久しいですね。
いえ、
そういうレベルの問題じゃねえだろ。
小葉さん、確か今年だったかな、去年か。去年11月にあの訃報が。
それでは、進めてまいりたいと思います。どうぞ松山さん。まあ、
そんな中ね、今日も暑かったんですよ、はい、横浜とね千葉市で今年初の猛暑日記録しました。
猛暑日、
本当に暑い暑いという声ばかりですけれどもね、この気温の上昇に伴う冷房利用の増加などで
横浜で初の猛暑日っていうのがすごく意外ですね。だって昨日まであんだけ暑かっても広島じゃない横浜は35度超えてなかったっていうことですか。
はい、
千葉でもそうなんですか。
千葉でもそう。
千葉市も昨日までは35度 35度超えてなかったっていうことですか。
そうです、
はい、すげえ。それの方がむしろへえって感じですね。今日猛暑日を千葉と横浜で記録したというよりは、ね、昨日まで猛暑日を記録していなかったんだっていう方が驚きだ、です、
はい、確かに内陸は40度超えてましたからね。
そう考えると ね、はい、まあ、とにかく暑いんですよ、はい、ですので首都圏では今日気温の上昇に伴う冷房の利用の増加などで電力の需給が逼迫する恐れが強まっています。経済産業省は家庭や各企業に対しましてこの後夕方6時ごろまでの節電を呼びかけています。まあ、熱中症にならないようにね、こまめに水分を取りながらエアコンや扇風機などを適度に使って、一方使っていない照明を消したり無理のない範囲でできる限りの節電へのご協力をよろしくお願いいたします。
やっぱり太陽光すげえなっていうのはですね、データ見てたら東京電力管内で、太陽光の発電って日中マックスで1500万キロワット時ぐらいあるんです。1500万キロワットぐらいあるんですよ。1500万キロワットっていうと、原発15基分ぐらいですからね。でそれで3時ぐらいまではもう余裕で賄えちゃうんです、はい、で3時以降なんで逼迫するかっていうと、急激に太陽傾いてくると発電力が落ちますね。だけど夕方5時6時まではオフィスと工場が稼働中なんですよ。家庭の需要だけなら別にそんなに変わらないんだけど、だから5時6時になって工場が稼働をやめるとかオフィスがね、もう終わるとなると一気に電力需要が落ちるんですね。だここの、太陽が陰って太陽が傾き出してから、まあ、3時以降オフィス工場が止まるまでの時間っていうのが、だったら、ね、だったらよ、もうね、湯屋3時までは強烈な太陽光で電力余ってるわけですよ、蓄電池導入しろよ蓄電池。それ分かってんだから、途上国じゃないんだからさ、今日も停電の恐れがあります。ふざけんなよこれよく途上国は停電しますけどね、なんかだんだんなんかそういう意味でも、おい大丈夫かこの国は途上国になりつつ、まあ途上国になりつつあるというと途上国の皆さんに大変申し訳ないですが、どこが途上国だという申し上げていないので、ここはまあ差別にならないというふうに解釈していただいて停電ってそんな、ちょっと飯田君なんとかしなさいよ。
いやこれね本当
いつもならここで総理に登場していただくんですが、ちょっと今政治的公平性を考えると総理に登場していただくわけにいかないので、どう考えてんだい玉木宏さん。
いや夏は冷やしで
いいのかしら、こんなに玉木宏さん
ここで対応すると絶対怒られますからね
誰に玉木宏さんに、
あるいはその事務所にとかね。
いやでもね、ちょっとこれね、はい、正式に玉木宏さんの事務所からクレーム持ち込まれたら、ニュースだよ、
ちょっとやめてくださいよ。でもほらニュースだよじゃないよ、俺サラリーマンだからね。
事務所に謝りに行こう、菓子折りもあれ切腹もなんかかなんか持ってきてさ、
切腹またバカにしてんのかって怒られるじゃないですか。
モノマネはねリスペクトって飯田さん言ってますんで大丈夫です。モノマネはリスペクトでございます、はいはい、じゃあ株と為替、はい、飯田さんでお願いします。
株と為替の値動きです。東京株式市場日経平均株価大幅続落でした。昨日と比べ411円56銭安い、26,393 円4銭で取引を終えております。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会の金融引き締め加速に伴う景気後退への警戒感からリスク回避の姿勢が強まりました。半導体などハイテク関連銘柄を中心に売り注文が膨らんでいます。為替1ドル136円20銭付近での取引、昨日のこの時間と比べると30銭ほど円安となっておりますが、昨日の夜はですね一時1ドル137円台まで円安ドル高が進んでいて、1998年以来およそ24年ぶりの円安水準を更新しております。まあ、FRB のパウエル議長がECB ヨーロッパ中央銀行の政策金融政策討論会の中で経済全体が金融引き締めに耐えられるというふうに述べて、あまた引き締めるのかとみんな連想したということが、この円安につながったんじゃないかと言われております。
はい、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ、4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日5時26分頃になると思います。ズームオンミュージックリクエスト。お題はいかがいたしましょうか。
目の前のビルに ヘリポートができた時に聞きたい曲。
想像しづらいけど、目の前のビルにヘリポートができた時に聞きたい曲、ね、難しいけどありましたら、はい、ズームアットマーク 1242.com、ね、理由も添えて送ってください。お待ちしております。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。スペインで行われている NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に合わせて、日米韓の3カ国による首脳会談が昨日4年9ヶ月ぶりに行われました。会談では核やミサイル開発を進める北朝鮮への圧力強化策について協議したとみられます。中国外務省の張立健報道官は昨日の会見で、NATO 首脳会議に日本や韓国などが初参加することに警戒感をあらわにしました。また中国メディアは NATO を狼に例えて、狼を部屋に引き入れるななどと反発しています。東京電力福島第一原発が立地する福島県大熊町の帰還困難区域の一部で、11年余りにわたって続いていた避難指示が今日午前9時に解除されました。国際取引が禁止されている石炭を北朝鮮が中国に密輸している疑いが強まったと今朝の日経新聞が報じました。石炭を積んだ北朝鮮籍の船を捉えた人工衛星の画像を入手し、中国の港に直行したことを確認しました。日本医師会の釜谷常任理事は昨日の会見で、各地で気温が上がり熱中症の危険性が高まっていることから、屋外で他人と距離がある場合などの新型コロナ感染対策のマスクの着用は必要ないと改めて強調しました。東京電力管内に電力を供給している福島県の勿来火力発電所9号機が今日未明トラブルで停止したことが分かりました。出力は最大60万キロワットで、東京電力や東北電力管内に電力を供給しています。今日午後0時30分運転が再開しました。内閣人事局によりますと、管理職を除いた一般職の国家公務員の夏のボーナスは平均でおよそ58万4800円です。去年よりもおよそ7万6300円減額です。兵庫県尼崎市の全市民およそ46万人分の個人情報が入った USB メモリーが一時紛失した問題で、尼崎市は稲村和美市長の夏のボーナス195万1980円を全額カットすると発表しました。ボーナスは今日支給される予定でした。 JR 西日本の金沢支社は昨日、福井県の北陸線あわら温泉駅に設置したレールの温度計が規制値に達し、普通列車4本が運休するなどの影響が出たと発表しました。金沢支社管内で6月にレールの温度の上昇により運転が規制されたのは初めてのことです。 JR 西日本は在来線の普通回数券の販売を今年9月末で完全に終了すると発表しました。普通回数乗車券をめぐっては JR 東日本なども9月末の発売終了を決定しています。日本一営業日が短い JR 駅として知られる JR 四国の予算線の対馬宮駅が3年ぶりに営業します。この駅は近くの対馬神社で夏季例大祭が行われる毎年8月4日と5日のみ開設されます。 新型コロナの影響で2020年、2021年は例大祭が中止されたため駅も営業しませんでしたが、今年は開催されるため営業することになりました。そこまで言う
か。おかしい、
おかしい。
どうしました？
おかしい。
なんかあれだね、うん、この番組のスタッフの強烈な飯田君に対する忖度と配慮が感じられるニュースラインナップだよね。これ
何を言ってるんですか。
なんだよこのなんかゴミみたいな鉄道ネタ。
待ってゴミみたいな鉄道ネタ。ディスりすぎですよちょっと。
だってさ、
何ですか
JR 四国の予算線の対馬宮駅が3年ぶりに営業。
いや
8月4日と5日のみ2日だけ開業。
はい、
関係ねえじゃん。
いやいやいや、これはもうね、コロナからいよいよこの日本という国も脱却しつつあると、まあオープニングのね、それこそマスクの着用率の話と、まさに響き合うニュースだなと。
いや、全然響かないでしょ。
いや、だって。
誰が行くんだよ、こんなところ神社のさ、例大祭に。
じゃあ、夏季例大祭のために、これ、列車が止まるわけですから、夏季例大祭ができる、イコール、コロナからやはり日本は脱却しつつ
ある。これ何、この対馬宮駅っていうのは何、はい、その、年に2日しか止まらないの？年に2日しか開かないの？
そうなんですよ。
普段は通過するの？
普段は通過すると、まあ、よほどのことがない限りですね。ところがこの駅もですね、100年以上の歴史を誇る駅なんですよ。
行ったことある？
いやー、私ないんですよね。
ないのかよ。
ないですよ。なかなかここは行かない。
それは行っとかないとまずくない？鉄道ファンとしては。
いや、ちょっとね、鉄道ファンとして行っとかなきゃまずい駅っていうのは、まあ、いくつもいくつもあるんで。
そうなの？で、ここ行こうと思うと、今年の8月4日と5日、この2日しか空いてないわけだから、
まあ、
どうしたってこの2日に行かなきゃいけないわけで。
大体この手の秘境駅ってものは、結構、車で行く人も多かったりなんかして。
秘境駅とか、バカにして、本当に。秘境駅って、差別的発言だな、それは。
そんなことないです。いや、むしろそういうところに回ろうっていうツアーがあったりもしますから。JR のね、
JR なんですか、JR 西日本線、回数券の販売やめる、
はい、いやそうなんですよね。
大体 JR って、回数券なんて普通買うか、
いやいや、ありますあります。うん、それこそ新橋のチケット屋さんなんか行くと、もう回数券がよく売られてますからね。
新幹線の回数券とかよく、バラ売りして、あれは、私も何回も買ったことありますけど、普通の電車の、例えばここから東京駅行く間の、そういうのの回数券もあるわけ。
ありますよ。しかもいろんな種類が、普通の回数券もあれば土日だけ使えるのもあるし、
昼間だけ使えるの
もある。やっぱり。昼間だけ使えるとかになると、1枚余分にね、もらえたりしますから。
これ、それなくなるってことは何？そういうサービスがなくなるっていうのは、他のなんか電子サービスみたいなものに移行するってことですか？
いやー、やっぱこの切符っちゅうものをこう減らしていきたいなっていうのが。
なんで？
いやー、これを印刷してですね、しかもあれ磁気テープも後ろにくっついてるわけですし、まあ、そこそこコストもかか
る。そういえばさ、昔ハサミ入れてた硬い四角い切符とか、
硬券っていうね、
なくなりました？
なくなりましたね。
じゃああれで、例えば地方で、どうなの？地方であれしか発こうしてないよね、駅で、東京駅の切符を買って、東京駅で降りようと思ったら、改札口ねえじゃんとか、そういうことにならないの？
まあ、よく裏が白い切符はこちらって言って、有人改札に誘導されたりしますけど、まあ、今は硬い切符は多分ほとんどね、もはや売ってなくて。
売ってない。なんか昔から、はい、幸福から愛国へみたいなのが
流行ったじゃん。ですね。ありましたね。ディスカバージャパンですね。
今もうああいうのなくなっちゃってんのかな。
愛国駅も幸福駅ももうすでに廃業してしまってますし。
JR 北海道何してんだよ。
いやいや、JR 北海道、広大な大地を維持するの大変なんですよ。
いや、それがね、おかしいなと思うのはさ、JR 北海道で言うと、駅ステーションとかさ、有名な映画の舞台になったような、そういうところの、有名駅が、どんどん閉鎖されてなくなっちゃってるじゃないの？
まあ、そうですね。
ああいうところってさ、貴重な観光資源なんだから、それで売り出すっていう発想が、どうして JR 北海道にはないんだろう。
いや、もちろん、
JR 北海道の経営者って青ばかりか。
何をおっしゃるんですか、
これね、ただ売り出してもいたんですけれども、やっぱりそのいい時期っていうのが北海道限られるのと、
で、
あと、いや、
それで言ったらだけど、JR 九州なんかも同じような状況だと思うんだけど、JR 九州って結構農業に手出したりとか、それから新しいなんかおしゃれな車両を次々開発したりとか、なんか似たような状況なのに、ずいぶん頑張ってるなっていう印象があるんだけど、
いや、これ、自然の影響って結構大きくって、北海道、雪が降るっていうのは、これ、大変なんですよ。で、そこで広大な、また九州と比べるとかなり広いですからね。
JR 北海道からいくらかもらってんだろ。
違いますよ。そ
そうじゃない。いやいや、本当にやっぱね、よく、島会社って言いますけど、四国、九州、北海道。
大体な、ね、この JR 西日本の温度が上がったから電車止めるってさ、安易すぎないか、こういう発想。
しょうがないんですよ、これ。
いや、それだって余裕作っとけよ、それ。
これ、ね、余裕作ってあるんでしょ、
はい、これじゃ伸びないレール作れよ。
鉄道の話に終始しましたけれども、ズームフラッシュでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
6月30日木曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司の3人でお送りしております。
はい、メールをご紹介しましょう。
ありがとうございます。
ツイッターかな、YGK さん、へへ、そのうち玉木宏さんが総理大臣するドラマ始まったりしてって。
なるほど、
なるほど、
そうですね、
そうですね、飯田君の
今飯田君にやってもらおうと思いましたけど、政治的公平性を考えて自粛をさせていただきました。
はい、賢明な判断だと思
います。では続いて56歳の男性、大阪府の方ですね、はい、あ、大阪府の方じゃないんだ。ベルギーにて毎日楽しく拝聴しています
。ベルギーで、
ベルギー、
あら、ありがとうございます、
本日京都の母校より解放が届き、開けてみますと記念式典、令和4年10月8日土曜日、講演会、辛坊治郎氏、元民法解説委員会、海洋冒険家、アトラクション、フラダンス部による記念演舞とあり、目が釘付けになりました。なんか焦って手帳調べてますけど。
10月8日
土曜日。土曜日。
ああ、ああ、入ってます。
そうですよ、あなたですよ。
いや、でもね、うわ、入ってる入ってる入ってる入ってる、
大丈夫ですね。
危ねえ
危ねえ、
これ前の晩がね、鹿児島なんですよ。
おお、
お忙しい。
これだから当日鹿児島から多分戻ってきて、
おお、
でも十分間に合う時間のはずです。そんなキワキワの仕事を受けてないんで。
ええ、京都の母校だったらね、そうですね、
京都ですね、京都ね、
京都で、京都広いですけどね、まあ、京都市なら大丈夫です、うん、京都ってあの丹後半島の方の日本海側まで全部京都ですからね。
そうですよね、
あっち遠いよ、同じ京都でも、う
ん、はい、
谷垣さんの選挙地盤、あれ衆議院だからここで言ってもいいよね。
まあ、かつての、ね、谷垣さんの、はい、
はい、
まあ、そんなことで、この方はですね、はい、なんでアトラクション、しかもフラダンスなのとも思いましたが、辛坊さんが公演に来られるとは光栄です。ちょうどその時期、家内かっこベルギー人が日本出張なので、私も一緒に帰国しようかなと考えられているところです、
そうですか、そうですか、
ちなみになかなかアクセスの悪いところですが、やはり自家用ヘリでお越しになられるんでしょうか。
え、アクセス悪いところだろう、どこだろう、今ちょっと不安になった。京都のどこだろう。
この方ね、母校のことを、
京都、そうそう、母校、京都の母校、それ以上書いてない
ですね、メールにはそれ以上書いてない、ね、
いや、だから丹後半島の真ん中辺とかだったら、私ね、テレビ局入って一番最初に取材行ったところがですね、はい、丹後半島の真ん中で何取材に行ったかというと、ほうほう、今この当時まだ昭和だったかな、1980年代ですけど、
はいはいはい、
電気がないところがあるんですって、嘘だろって。実際1980年代の京都の北部の丹後半島の真ん中辺のところは電気ないとこあったんですよ。
まだ電気来てないか、
電気来てないっていう、
まあ、そこじゃないと思いますけどね。
やはりヘリでね、
まあ、大丈夫です、あのヘリとかですね、はい、私が持ってる戦闘機とかで行かせていただきますから、まあ、自衛隊に F-15 出してもらって、
F-15 出してもらって、
はい、必ず行きます。
間に合うように行きます。
大丈夫ですよ、
まあ、楽しみになさって、
はい、安心してください。履いてますよ。ちょっと
まあ、ちょっとギャグが古いですね、
割
れながら、
はい、なんで言ってから恥ずかしがってるんですか。
本当に、
今日のズームオンミュージックリクエストはね、目の前のビルにヘリポートができた時に聞きたい曲です。メールはいろんなご意見と合わせてズームアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。この後はズームオンです。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。 NATO 首脳会議、スウェーデンとフィンランド加盟へ。
北欧のスウェーデンとフィンランドの NATO 北大西洋条約機構への加盟に反対していたトルコが一転して加盟を支持したことを受け、 NATO 首脳会議は昨日加盟議定書に署名することで合意しました。これを受けてロシアのプーチン大統領はスウェーデンとフィンランドの両国が軍事インフラを設置した場合、ロシアも相応の対応を行うと述べました。
昨日ぐらいまでの情報を総合すると、はい、昨日までの情報ではですね、なんとなく私の印象としては、うん、どうしても NATO に入りたいスウェーデンとそれからフィンランドが、はい、まあ、最終的にベタ折りで、トルコのエルドアン大統領が、まあ、意味軸も自分で言ってますけども、まあ、基本的な要求は全部受け入れてもらえたので、っていうようなニュアンスの発言をしてって、結局NATO に加盟を急ぐ北欧の2カ国がベタ折りしちゃったのかなと思ったんですが、はい、どうやら今日あたりの報道を見ると、水面下でアメリカがものすごい勢いで圧力かけたみたいですね。でエルドアン大統領は自分の権威づけということもあるし、来年大統領の改選期ということもあるし、国内の人気も高めなきゃいけないしとか、うん、いろんなこう思惑の中で、はい、アメリカ大統領と会談するというカードは非常に大きいわけですよ。そうするとエルドアンに向かって、エルドアン大統領に向かって、もうバイデン大統領との会談セットするから、もうな、今回の NATO の首脳会合ぐらいが塩だぞと、うん、いつまでも揉めるなと、この辺で手打っとけと、悪いようにはしないからと。で今までエルドアン大統領のトルコってロシアとも近いもんだから、アメリカとの関係がものすごく微妙なわけですよ。どのくらい微妙かというとですね、アメリカが反対してるのに関わらず、トルコは防衛システムだから防空システムですね、はい、防空システムにロシアの、対空ミサイルかなんか導入してですね、はい、おいおい、ロシアの対空ミサイル防衛導入してる国にアメリカの最新戦闘機なんか売れねえじゃん、うん、それはもう利益相反ですからね、
う
ん、
全部データバレちゃう。
だから縦の方がロシア製で、はい、矛の方がアメリカ製の両方とも最新鋭が欲しいって、ちょっとエルドアンさん、あんたね、ええ加減にしなさいよってアメリカに言われてたんで、新しいもの供与してくれないと。で今戦闘機第5世代に今どこの国でも置き換わりつつありますから、戦闘機ってね、やっぱ一世代違うと全然戦えないんですよ。で今最新鋭の戦闘機ってやつは日本も導入進んでますが、 F-35 っていうのありますね、はい、F-35 ステルス戦闘機ですよ。で第5世代の戦闘機と第4世代の戦闘機にどのくらい性能差があるかというのは、ぜひ現在公開中の、マーベリック
トップガン、
はい、トップガンをご覧ください。ここでそれが主題になっております。はい、だから第5世代の戦闘機で迎撃されるのが分かっているんだけれども、はい、第5世代の戦闘機ではアプローチできない、非常に特殊な場所にある敵を攻撃するために第4世代の戦闘機でマーベリック、
う
ん、トム・クルーズが立ち向かうという。あ、見ました。
見ましたよ。
見ましたか。
可能にみたいな感じだね。
そうなんですよ。これがね、だからあんまりそれほど軍事に興味も関心もないような、増山さん世代でもハマっちゃうんですよこれ。でその第5世代の戦闘機っていうのはやっぱり第4世代の戦闘機と全然性能が違うんで、はい、まあもうそれはエルドアン大統領としては F-35 欲しいなって って、で、もともと F-35 の開発計画にトルコは一枚噛んでたんだけど、でもトルコがロシア製の対空ミサイル導入するって決めた瞬間にふざけんな、こらと。そんな国と一緒に、最新鋭の戦闘機開発してられるから出てけって言って、追い出されちゃった。その上ですね、じゃあ第4世代の戦闘機。で、世代が一つ違っても、ミサイルシステムとかレーダーシステムとかを更新するとある程度戦えるんですよ。だから機体は一世代前でも、まあ、そういう防空システムとかレーダーシステムの方が大切なので、そっちさえ置き換えると、だから第4世代と第5世代の間に第 4.5 世代っていうのがあるんですが、で典型的な例で言うと F14、F15、F16 っていう戦闘機がありますね、
はい、
これトム・クルーズが最初の作品で操縦桿握ってるのが F14 のはずです。トムキャットですね、で日本で航空自衛隊が使ってるのが F15
で、
はい、どういうことかというと F14 と F15 はエンジン性能は2機エンジン積んでて同じエンジンのはずです。水力も何もかも同じなんですが、うん、F14 っていうやつは海軍用なんですよ、
うん、
で基本空母の上で発着できるように、はい、翼がピュッと折りたためるようになってるんですね。これが F14 の特徴です、うん、F15 は同じエンジンなんだけど、これも基本的に航空戦力用だから、
はい、
陸上から離着陸するんで別に翼畳む必要がないんで、うん、これが F14、 この F14、 F15 っていうのは第4世代それしかない時代にはもう世界最強の戦闘機だったんです、うん、F16 っていうのはちょっと性格が違って F14 は2機エンジン積んでます、うん、F15 も2機エンジン積んでますが、はい、F16 はエンジン1機なんです、
うん、
エンジン1機なんです、うん、この F16 のエンジンっていうのは確か私の記憶では F14、15 のエンジンの2機積んでるやつの1本なんですよ。水力半分しかないんだけど、機体自体が軽くて小さくて、回転性能その他の攻撃力が大きいんで、値段も安いし、動きやすいっていうのがあって、で、この F16 というやつは、まあ、日本で言うと、日本式っていうのがあって、日本は若干こう、似てるんだけど、ちょっとまあここから話ややこしいですから、うん、
はい、
簡単に言うとその F16 の、第4世代じゃなくてそのシステムを更新して第5世代の戦闘機ともある程度戦えるのが F16 の進化版で F4 だから、さっき言った 4.5 世代っていうのがあって、うん、トルコは F35 売ってくんないんなら、その F16 の 4.5 世代型のやつを売ってくれと、こうずっとアメリカに言ってたんだけど、そんなの売れるかよ、ロシアのミサイルなんか導入した国によって言って突っぱねてたんだけど、どうやら今回水面下でアメリカはエルドアン大統領に、さ、 F16 の改良型欲しいよね、欲しいよね、もうそろそろこの辺でさ、いつまで突っ張ったってさ、もう評判落とすだけだよと。だいたいそもそもさ、他の国なんかは陰口叩いててさ、だいたい NATO にトルコが入ってるのはおかしいだろって、 NATO って EU にも入ってないんだから、ね、1950年代の初期に、ね、ギリシャと一緒に入ったとは言いながら、今の NATO の水準じゃとてもじゃないけど入れるような国じゃないのに入れてやってんのに、これ以上ガタガタ言うと叩き出されちゃうよと、もうこの辺で手打っとけよと。多分水面下でアメリカが相当圧力をかけて、その同じ日に、ね、分かりました、手打ちますってエルドアンが発表して、で NATO のフィンランドとスウェーデンの加盟が決まった後で、ね、エルドアン大統領とアメリカのバイデン大統領との首脳会談が、現地で行われるという、
はい、
もうなんかシナリオ通りっていう感じですが、そのシナリオ通りで言うとですね、
はい、
世界の枠組みの今回の NATO の大会、NATO の首脳会談って大転換なんじゃないのかなと。これはね、専門家のよくイラクの番組に出てくる元外務省の三宅さん。
ああ、三宅邦彦さん。
あのあたりにぜひ今度聞いてほしいんだけど、
は
い、で知ってはいると思うんだけど、どこまで喋るかはまた別問題で。というのがですね、
はい、
NATO ってどういうものかというと、はい、やっぱり戦後共産主義が世界の半分を覆うような時代に、西側の結束を高めましょうと。はい、で、まあ、それに対抗する形で、旧ソ連はですね、
はい、
東ヨーロッパをこう、糾合して、ワルシャワ条約機構、ワルシャワ条約機構って、ワルシャワ って、はい、ポーランドだよ。今回 NATO が、うん、NATO のアメリカ の, あの NATO の司令部を置こうって言ってる場所が、はい、ワルシャワだよ、ポーランドの。
そうですね、
これもうこんな嫌がらせあるかっていうぐらいの嫌がらせだよな、うん、ものすごくシンボリックなワルシャワ条約機構、うん、ただ、まあ、ワルシャワ条約機構っていうのはたまさまワルシャワで条約が結ばれただけで、はい、ワルシャワ条約機構の本部はもちろんモスクワにあるわけだけど、でもまあやっぱりあの旧ソ連圏にとってはシンボリックなところに NATO のアメリカの最前線の本部作っちゃうっていう、これは刺激的なんだけども、今回の NATO の首脳会談でより注目すべきはそこじゃなくて、そこじゃなくて日本の岸田総理が行くって発表された時に、日本で一部ですね、そんなところに首突っ込んで、あの、日本の安全保障上問題だと主張する、どっちかというと保守系の人たちも、日本国内の保守系の人たちもいたんですよ。まあ、左派系の人たちが批判するのは当然なんだけど、だけど、ちょっと違うなっていう印象があるのは、今回行ったのは岸田総理だけじゃなくて、はい、NATO だよ。だからもともとヨーロッパにおける旧ソ連共産圏と対抗する形で西側の国々が集まって作って、まあヨーロッパにおける安全保障の西側対東側の陣容だった。それが NATO なんだけど、今回日本の総理大臣は行きます。行ったのは日本の総理大臣だけじゃなくて、韓国のトップも行きます。はい、ニュージーランドのトップも行きます、うん、オーストラリアのトップも行きます、まあ、NATO のメンバーじゃないんで、まあ、あのパートナーみたいな、オブザーバーみたいな形での参加なんだけど、あれ NATO が確実に変質し始めてるよね。だからワルシャワ条約機構に対抗する西ヨーロッパの軍事組織というよりは、で今回象徴的なのが、まあ、あの NATO という組織が軍事的にじゃあ他の国をどう見てるかっていうような方針が10年に1回ずつぐらいこう宣言されるんですよ、はい、今回その宣言が新たに10年ぶりぐらいに出されたんだけど、その中で今まではまあうまく付き合っていきましょうぐらいの感覚だったロシアというのが完全に脅威であると、軍事的脅威である、 NATO の軍事的脅威であるとはっきり名指しで言った。まあこれはしょうがないよね、最近のロシアの振る舞いからすると。だけど同じ文脈で中国もやっぱちょっとやばいんじゃねみたいなぐらいのニュアンスの、取り上げ方で、もともと NATO って中国関係ないから、中国関係ないんだよ、はい、西ヨーロッパのっていうか西ヨーロッパと東ヨーロッパの最前線のところの組織で、中国なんてはるか地球の反対側だから、だけど今回 NATO がまとめた NATO って一体何のためにあるのっていう文書の中で、はい、中国という文言が出てくる、そこに日本と韓国とオーストラリアとニュージーランドが出ていく、ロシアと対ロシアという以上に対中国を見据えて、これからのまあ新しい冷戦構造とまでは言わないし、なんて言ったらいいのかちょっと微妙なとこだけれども、今までの NATO というのとはっきり変質をして、いわゆる権威主義国という言い方ありますね、
はい、
これはもうまあ本当は共産権って言いたいところなんだけど、ロシアって共産権じゃねえよねってだけど全体主義国というと刺激が強いすぎるから、とりあえず権威主義国っていう、はい、ものすごい曖昧な日本語だよねこれも、まあまあというのも翻訳語だからまあいいんだけどさ、でもさ、はっきり言って旧共産権だよ、ね、我々の民主主義とは相入れない国々なんだよっていう、そういうことですね。この我々の民主主義とは相入れない国々としっかりと、対峙するための世界規模の地球規模の組織を作るぞっていう今回の NATO の首脳会談の意味は要するにそこにあったんじゃねえのかと、というあたりをちょっと宮家さんをさ、キリキリ詰めて聞いてくれる。
キリキリ詰めなくても
やっぱ注目はどこまで喋るかって話だよね本音をね、
本音を、
い
やでも確かに今まではその地域的なつながりみたいなものだったのが、こう地域をまたいでっていう、でこう経済的な部分っていうのはこう EU っていうつながりだったりとか、あるいはこう FTA でつながるみたいな二国間があったりとかしましたけど、結局国連が機能しない中で、それに変わるものっていうのを全地球的にこう作っていこうみたいなのがじわじわ広がってきてるのが、このウクライナの情勢でまた加速してるなっていうのはね、
だからなんかね、岸田さんが NATO に参加するって聞いたときに、なんかものすごく唐突感があって、はい、日本国内で多分文脈が分かっていない人たちは、ものすごいセンシティブに反応したんだけど、いや、これは間違いなくアメリカに言われて言ってるよねっていう、別に岸田さんが自分の意思で言ってるっていうよりは、もう今回韓国も来るし、オーストラリアも来るし、ニュージーランドも来るし、日本も来るよねって言われて、いや、行かせていただきますっていう。もうその図式が目に見えるようだわ。その文脈で言うと、昨日から始まってるリムパックですよ。リムパックって何かっていうとですね、はい、なんとか定信っていう俳優がいるよね。なんとか定信、松平定信じゃねえや。
そうですね、
浅野定信、それ浅野定信、浅野忠信が映画で、主演、日本の主演で出てきて、はい、宇宙人と戦う。
バトルシップね。
バトルシップ。
はいはいはい。最後、戦艦アリゾナが動き出すってやつね。
うんだめさ。
はいはいはいはい。
あれリムパックが舞台
で、ね。あれリムパック舞台ですね。イージス艦の艦長で行くんですよね。
そうそう。浅野忠信。
ところが。
松平定信じゃないよ。
じゃないですよ。
そう、リムパック。リムパックってどういうのかというと、はい、その映画の中で描かれているように、2年に1回ですね、
はい、
元々はこのリムパックっていうやつは、日本入ってなかったんですよ。これは基本的に太平洋におけるオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、この4つの強大な軍事力を持ってる国が太平洋というのを一つを舞台にして、海軍出し合って合同演習するぞっていうのが出発点だから、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドがスターティングメンバーだったんですが、まあ、日本も日米同盟が、まあ、堅固なものになるに従って、日本も当然この中に入った方がいいよね、入ってもいいよねっていうんで日本が入り、それから東西の冷戦が終わった後、一時期中国すらオブザーバー参加で入ってた時があるんですよ。ところがですね、オバマ政権の時かな、オバマ政権の時一番対中融和が加速した時なんで、オバマ政権の時に中国は参加してたりなんかするんですが、その後、いや、ちょっと中国違うんじゃない、つまりもう何のための軍事同盟なんだか、演習なんだかわけわかんなくなってきてたんだけど、今回ははっきりと中国は参加させないどころか、まあリムパックの仮想敵は中国ロシアだよね今回ね。だから当然中国は参加していないし、でちょっと一瞬台湾も入れようかみたいな話があったんだけど、いくらなんでも台湾入れるときな臭くなりすぎるから台湾はやめとこうかって話なんだけど、だからこの太平洋諸国でアメリカと仲のいい国は全部参加してるんですよ。その強大な軍事演習が昨日から始まってるんですが、この2年に1回の強大な軍事演習っていうのは、だから敵が、東西冷戦で敵がいなくなっちゃった時代、東西冷戦が終わって敵がいなくなっちゃった時代には、映画にするときでも、東西冷戦時代ならば、敵はロシアであったり、旧ソ連であったりとかっていうところが非常にわかりやすい図式として映画が作れるんだけど、冷戦が終わっちゃったら、そういう敵がいなくなっちゃって、
はい、
おい、これリムパックを舞台に、浅野忠信主演、日本の主演で艦長で映画作るのはいいんだけど、敵中国にするわけにもいかないし、ロシアにしても受けないし、ソ連もなくなっちゃったし、どうすんだよ、宇宙人でも連れてくるかって言って、
宇宙人とかなってましたからね。
この太平洋の強大な軍事演習の敵が宇宙人になるという、なんじゃこらっていうところが、その宇宙人に代わって、
はい、
今中国が戻ってきたって感じだよね、明らかに。
この
リムパックの、まあ、何のためにこの、強大な海軍力を持った国が全部太平洋に集まって、ハワイの近海で、そのでっかい軍事演習をやらかすかっていうと、やっぱ太平洋の仮想敵は中国だよね。中国がなんか、ああいうロシアみたいな無茶した時に、どうすんだよ、みんなでやっぱり。で、これ軍事演習非常に大切なのは、国バラバラだと、信号の出し方とか、兵器の使い方とか、みんな揃えとかないと、一斉に行動するっちゅうたってそう簡単じゃないわけですよ。でそういうのの、まあ、不調の合わせであるとかっていうのをこうやると、でそこにオバマ政権の時に中国入れてたんで、さすがにちょっと待てよ、おい、それ中国入れて中国にそういう指揮命令系統みたいな情報が全部だだ抜けに筒抜けになってるぞと、おい、何のための演習なんだよこれっていう話になったんだよね、
いっぱいソナー出したりとかして、で、用はないけどこう自衛隊の艦艇とかに近づいてきてみたいな、あいつら絶対
だから中国がいわゆるその西側っていうか、そのアメリカとか日本とかオーストラリアとかニュージーランドの軍事力兵力みたいなものを探るための機 害を与えてるみたいなことになって、何のための軍事演習なんだよ。さすがにその後ちょっとまずいよねっていうんで、今回はもう参加させないどころか、まあ誰も本音を言わないけれども、本音のところで仮想的ですよ、というような。だからこのリムパックという今行われている軍事演習と、地球反対が回って、開かれた NATO の首脳会談っていうのが見事に不調して、はい、世界が新しい局面に入りつつある、この2022年っていうのは将来必ず教科書に載るような年だよねっていう感じがする。
国連中心の戦後の秩序がこれで変わっていくかもしれないってところですよね。
はい、まあ、我々は今そういう時代を生きているということで、その上、
はい、
我が家の向かいのビルにもヘリポートができた
し。よかったですね。
関係ないじゃん。
ズーム本でした。
エアフォース1とか2とかあるじゃん、ほら。
マリン1ってやつ、ね。
あ、それそれ。
マジっすか。
ズーム。
日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
6月30日木曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。
日本放送の飯田浩司です。
さあ、ズームオンミュージックリクエスト、もう頑張ってね、たくさんいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のお題は目の前のビルにヘリポートができた時に聞きたい曲です。さあ、早速まずは八王子市の夏は冷やしで最高さん。
ありがとうございます。
ヘリポートから飛び立つなんてロマンだなと思ったので、コメコメクラブロマン飛行お願いします。
コメコメクラブロマン飛行、
はい、あとはですね、ヘリコプターで東京の空の上を飛んでみたくなりましたということで、ラジオネームみかんちゃんさんは板橋区の方、沢田健二さん TOKIO、 あと千葉県柏市、猫がこたつに入らないさん、リクエストは多分コメコメクラブかまどかひろしさんに分かれると思いますが、
飛んで飛んでか、
飛んで飛んで、
他に浮かばなかったので、飛んで、ね、自分もまどかひろしさんの無双花をリクエストします。福岡連絡会さんはですね、香原智美さんのアイムプラウドお願いします。
どうして、
確かにこれそうだった、あの PV で、ともちゃんが高層ビルのヘリポートで歌っている姿が圧巻、ヘリポートといえばともちゃんのアイムプラウド、歌ってた屋上で、
ね、そういえばなんか紅白かなんかで、あのパフィウムも歌ってなかったか、
ヘリポートで、
あれヘリポートかな、屋上かな、なんかあのよくあるよね、時々あるよね、まあ、歌番組で、あのタワマンのヘリポートみたいな、
はい、
はい、
そして埼玉県のハルミンさん、39歳女性の方は、はい、あ、埼玉県北部ほぼ群馬の、我が町も報道されませんが尋常じゃない暑さです。
そうでしょう、だって熊谷とか 北埼玉ですからね、あの辺さん暑いんだよ。でまた冬は寒いんだな、これが結構。
そんな中リクエストするのは、パイロット役の木村拓哉さん主演のドラマ主題歌だった山下達郎さんのライドオンタイムです。飯田さんにこのキムタクのモノマネをしてもらいたい。
ちょ待てよ。こういうね、超ベタなのできないんです
よ。がっかりですよ。
一生懸命頑張ったのに、本当にね、そんなにひどい扱いをされたらかわいそうじゃないか。
やりますか、辛坊さんも。
いや無理です、はい、いいです、はい、
じゃあ神奈川県川崎、
絶対それいろんな人の恨みを買うことはあっても好意的に捉えられることは絶対ないもん。損だもん。
難しいですね、これ。
この番組出て損ばっかしてんだよな俺。
クリちゃんさんは、ミスターチルドレン花火お願いします。これはドラマコードブルーの主題歌だそうです。
あ、ドクターエリ
ー。そうそうそうそうそうそう。それから埼玉県の佳代子さんはアンリでキャッツアイ。これもねヘリからの連想なんですが、
確かにね、
アニメのキャッツアイ、三姉妹がヘリから伸びた縄ばしごで逃げていくシーンをよく見ましたっていうね。
あれアンリか、
アンリ
キャッツアイの、
うん、そうそう、はい。そして福島県のゆこぺこりんさん62歳ですね。ヘリコプターのエンジン音で始まるユーミンのコバルトアワーをリクエストします。
へ、
あ、歌詞の中に私の生まれた年1960年が出てくると。なるほど。足立区の吉田喜太郎さんは来ましたよ、ご所望のものが YMO でテクノポリス。なんとなく都会的なイメージがあるためと、うんうん、
おっしゃる通り、はい、
またこちらの方も気を使っていただいて、
気を使っていただいて。
足立区の俊彦さんも、目の前のビルにヘリポートができた時に聞きたい曲は YMO のライディーンだそうですよ。でヘリコプターに乗るような人はきっとどこぞの、ライディーンお大臣なんでしょうね。これで YMO つながりね、
ライディーンお大臣
ってお大臣
っていう意味なんですか。
ライディーン、いや、ユージャライディーンところ。ライディーン、そういう意味なんですか。いや、私初めて知りました。知りません。ごめんなさい。
そういうことですよ。はい、群馬、あ、
ダジャレか。
あ、ダジャレ。
ライディーンと大臣。
大臣。
大臣。
そうでしょう。はい。
気づけ。
誰も気づかなかった。
いや、私気がついてますよ。
群馬県のタラスケさんはですね、
はい、
ティアドロップのサングラスをかけて赤ジャージで金髪の辛坊さんがヘリコプターに乗りヘリポートから飛び立つ姿を見たらキュン、胸キュンですということで YMO の君に胸キュンお願いします。
おお、はい、カズレーザーさんも少し入りつつ
全部ちょっと、ね、織り混ぜてね、
織り混ぜました、ね、
はいはい、本当に皆さんあのお気遣いいただいて本当にありがとうございま す, います。心から感謝をさせていただきます。
本当に、は
い、本日のズームオンミュージックリクエスト、
はい、
YMO ライディーン。
おー、
ね、
ライディーン、
はい、エンディングでお送りいたします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております。来週7月4日、もう来週7月ですからね、7月4日月曜日午後3時半からの辛坊治郎ズーム、 そこまで言うか、
今日が6月最終日でしょ。
そうですね、
皆さん、
はい、
あの税金の支払いで今日までになってるのも結構あると思いますんで、あの忘れないように、あれ1日あの払い損ねるとすごい面倒くさいことになりますからね。はい、もう今日まで締め切りっていうのがそこそこありますんで、6月30日、なんつったって1年の半分ですからね。
そうだ、
お気をつけください。
はい。で、その7月4日月曜日、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、4時台のゲストは、中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉さんです。辛坊さんへの質問、取り上げてほしいニュースなど、お待ちしております。メールは、zoom@1242.com、ツイッターは、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。いわゆる元徴用工訴訟問題基金案検討か。
韓国の最高裁が日本企業に賠償を命じた、いわゆる元徴用工募集工訴訟問題で、賠償を肩代わりする新基金の設立案を韓国政府が検討していると、昨日複数の韓国メディアが報じました。日本と韓国の企業や国民による募金およそ300億ウォン、日本円にして31億円を賠償金に充てる基金で、日本政府や敗訴した日本企業は参加しない方向だとしています。この報道について磯崎官房副長官は今日の会見で、韓国国内の動きにコメントすることは差し控えると述べております。
はい、この問題について今回の解決案というのはもうかつてから何
回か浮上したことがある延長線上の話でね、急になんかこういう解決案が出てきたというわけではありません。まあもともとご存知のようにいわゆる徴用工という第二次大戦中に、日本に働きに来ていた人の中で、これいろんな形で働きに来てるんですよ、うん、ごく一部なんだけれども、まあ、強制連行という形は本当に大戦末期に本当に短い期間に全くなかったわけじゃないんだけど、うん、大半の人は、まあ募集に応じて働きに来てた人なんだけど、まあまあ、はい、いろんなものが一緒くたにされてですね、ただ日本の政府も全く責任がないと言ってるわけではなくて、これに関して言うと1965年に、日本と韓国の国交を正常化するときに、まあ、そういう問題が あったことはあったので、
はい、
それで、一括して賠償金払いますと、他のいろんなことも含めて一括して賠償金払いますと、うん、で当時払った賠償金がですね、無償3億ドル、有償2億ドル、合わせて5億ドル、
はい、
今のレートに換算したら5億ドルって650億円ぐらいみたいな、700億円ぐらいみたいな話なんだけど、当時そもそもが1ドル360円の時代だし、はい、だしお金のドルの価値も今とは全く違うんで、当時はまだドルが金打感をやってた頃 のドルのはずだから、
ね、
はい、だから、ドル自体の価値が今と全然違う時代の5億ドルって韓国の当時の国家予算の、かける何倍みたいなぐらいな、とんでもない、まあとんでもないというかすごい金の賠償金を払って、で韓国国内の使い道に関しては、で当時日本政府としてはそのいわゆる徴用工問題で、じゃ個々の徴用工の人たちでこれ賠償請求された時にどうすんのって話は議題になって、うん、でその時に韓国政府はとにかく一括して政府に金を払ってくれと、はい、で個々の訴えが起きた場合にはそれは韓国の国内問題だからって言って、はい、1965年の日韓請求権協定でその有償無償合わせて5億ドルの金を日本は払って、で、はい、これであとじゃあなんか問題起きたら国内で処理してねっていうところまで言って、
はい、
条約成立してるにもかかわらず、これ今回の訴え自体はおかしいだろっていうんで、さすがに韓国政府も分かっていて、下級審でこれちょっとまずいぜ、これ最高裁でこんな判決確定したら日韓関係むちゃくちゃになるぞって分かってたんで、前々政権のパククネ政権の時にはちょっとこれ最高裁にまあ、ある意味圧力かけてもちょっとこれ判決出すなと、うん、判決出ると偉いところが、前政権のムンジェイン政権はパククネ政権の方針をひっくり返して、
はい、
最高裁の判事の顔ぶれ変えてまで判決出しちゃったわけですよ、うん、で判決出たら大騒ぎになるの決まってて、日本政府としては1965年の日韓請求権協定で完全に解決してるという、完全かつ最終的に解決してるっていう、当時条約にそういう文言が入ってる条約結んで金も払ってんのに、ちょっとふざけんじゃねえよって話になるに決まってるのに、わざわざ最高裁の裁判官の顔ぶれを変えてまでその判決をムンジェイン政権が出してむちゃくちゃになっていくわけですよ。で日本政府としてはもう国際条約って決まってる話だから、もううち関係ないって話なんですが、ただ韓国国内世論的には、韓国国内政治的にはどっかで落としどころをつけないと、韓国国内政治的にニッチもサチもどうにもいかないということで編み出された案が、訴えを起こしている徴用工に関しては金を払いましょうと、ただしその金というのがこれ韓国政府が出すというん では韓国国内政治的に持たないので、一応民間が基金を作って、民間と政府が基金を作ります、その基金から賠償金は支払いますから、その賠償金を支払う基金の中に日本企業にも入ってもらいますから、だけどその日本企業がそんなとこ入るはずがないわけ でそもそもその1965年の日韓請求権協定の場合の文言上はですね、そういう訴えが起こされたら韓国政府が金払えって話なんで、はい、なんでそれ日本政府や日本企業が払わなくちゃいけないんだよって話なんだけども、韓国国内世論的にはそういう常識知識が行き渡っていないので、ね、まあ、金払わないとどうにもならない、でそれはまあ政府としてはある程度分かってるので、じゃあまあ国内対国内世論的にも対日韓関係的にも、じゃあこれ 民間がそういうものを作りますと。で、じゃあそこに誰が金を出すのかというと、韓国企業が金を出しますと。で、基金を作りますと、30億円規模の基金を作って、元徴用工と言って訴えを起こしている皆さんに、賠償金を支払います。これで円満解決ですよねっていうと、まあ、最終的な落としどころとしてはここしかないかと思うんだけど、いくつか問題が浮上してるのは、一つはまず韓国国内的に日本企業に賠償させたいと思ってる、訴えを起こしてる人たちがそもそも納得するのか。まあ、いわゆるその従軍慰安婦訴訟でも同じ構図なんだけども、こういう訴えを起こしてる人たちはそういう訴えを起こし続けることに政治的な意味があるわけで、本音のところで解決したら困ると思ってる人たちもいるわけですよね。そうすると解決する気が本当にあんのかって話と、で、日本の企業にしても日本政府にしても、これでいや韓国の企業が金払いますから解決ですよねって言われても、いや、そもそも1965年に解決してる話で、はい、なんでこういう形でまた蒸し返すわけっていう根本的な解決にならないっていう2つの大きな問題があるんで、飯田君、
はい、
まあ、通常ならここで総理に登場してもらうんだけど、
いやいやいやいや、
総理に登場してもらうわけにいかないので、玉木宏さん。
玉木宏さんにこの話させるのもあれじゃないですか。
コメントもね、ちょっとどうかと思います、ね。ま
あ、筋としては、だから韓国が国会でちゃんと法律作ってやるべきなんですよ、本当は。韓国政府と韓国国会の話なんですよ、これは。
はい、と以上、
飯田浩司さんが言って。
いや、やめてください、ちょっと。
ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは足立区の俊彦さん、静岡県のモーモーモーさん、 TKG は飲み物さん、中央区のアメンボマンさん、4人の皆さんのリクエストです。イエローマジックオーケストラ、ライディーン、うん、はい、1980年の、はい、YMO の2枚目のシングルだそうでございます。
80年、私生まれる1年前ですね。
江戸時代じゃないの。
江戸時代ってどういうことですか。
え、違うの。
どんだけ昔ですか。まだ鉄道走ってない
ですか。猫の部屋がりって猫股になりてって言ってですね、知ってますか。猫がですね、長いこと生きてるとですね、猫股という妖怪になるんです。猫の部屋がりて猫股になりてはなんだろうな、つれずれ草かな、なんかその辺に出てきますよね。はい、
調べてみます。
まあ、いいんです。まあ、言えや、人間版の猫股みたいなもんですから、飯田君は。
いや、違いますよ。何を言ってるんです
か。そうですね、ある意味ね、うん、器用ですよ。
アンドンの油とか舐めたりするんですよ。それはろくろ首で、
いろんなものが、ちょっとい
ろんな階段を
妖怪がいろいろ混ざっててね。
そうそう、妖怪は至るとこにいますからね。はい、さあ、お聞きの日本放送、この後はショーアップナイトをお送りいたします。横浜スタジアムから DeNA 対阪神戦、解説里崎智也さん、実況清水久志アナウンサーです。はい、明日の朝6時からの工事アップは、
はい、コメンテーター外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さん、まあ、参議院選挙に向けてですね、各党の代表党首幹部の方々にお話を伺っております。明日は、日本共産党の山下芳樹筆頭副幹事長に生電話をつなぎましてお話を伺います。7時10分頃であります。
はい、その後8時からも聞いてください。春風亭一之助さん、あなたとハッピーです。明日のテーマはですね、明日7月1日なんで、我が家の上半期どうでしたかというね、メールお待ちしております。で、来週7月4日になります、月曜日、辛坊治郎ズームそこまで言うか、4時台のゲストは中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉さんです。うん、
さあ、先ほど情報を寄せていただいてですね、
はい、
ブルータスのどうやら今月号に私の名前が細野晴臣さんインタビューの中に出てくるということで、うん、そのコピーが手元に届いたんですが、確かに私の名前は出ておりますが、いや、ブルータスっちゅうとですね、結構歴史のある雑誌でね、
はい、
当時ブルータス、それからポパイ、などなど、なんとかプレスとかね、
ホットドッグプレス、
うん、ああそうそう、
懐かしいですね、
懐かしいな。ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
来週も聞いてちょうだいねー。